中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですが、今日は議会のことについて、いろいろですね、我々市民が知らないところを、多分ね、議員さんが思うよりも我々は知らないと思っているので、その話を先にしていこうかなと思っているんですけれども、
はい、
ちょっとおさらいとして、那覇市30万人の人口だと思うんですが、はい、まずは定数から、
はい、ですね、うん、市議会議員が全部で40名います。
40名、
はい、
はい、で、政党とか勢力とかっていうのは大体何対何とかって、普通は与党野党みたいに言うと思うんですが。
そうですね、
はい、
地方ではまあ与党野党って言われるけども実際はないんですけ ど、
はい、
まあ、今国会での与党っていうメンバーで言うと、
うん、
14、半分ちょっとぐらいはまあ与党系って言われる人、うん、でまあ、半分以下ぐらいで、まあ、革新系とか、まあ、私みたいに、まあ、どっちでもないよっていうことをあえて表明してる人たちもいるという感じですかね、
うんうんうんうん、じゃあ与党優勢っていう感じなんです ね、 ですね、はい、なるほど。 その会派って我々が普通、はい、ほら、何党さん何党さんっていう会派とちょっと違うじゃないですか。なんか会派名前がいろいろありますよね。
そうですね、はい、はい、これも会派なので、政党ではない会派ですので、はい、まあ、考え方が同じ人たちが、うん、まあ、グループを作っているので、
はい、
まあ、政党が元になっている、例えば公明党さんとか日本共産党さんは党の名前がそのまま
会派名になっている
、会派名になっているんですけども、はい、自由民主党さんの場合はですね、今会派もこの、去年からもいろいろ党配合ありまして、今は自由民主党新風会っていうところが、11名いらっしゃって、
新しい風っていう書くとこですね、はい、
で、自民無所属改革の会っていう一つの会派があります、はい、これが、うん、3名いますね。
それは自民党の人と無所属の人と、はい、なんか考え方を一つにしている会派があるということですね。
そういうことです。で、また自民党員ではあるけれども無所属の方もいらっしゃるんですね。所属してない方、
党籍持ってるの
に、党籍持ってるけども会派に入っていないっていう方も今は
いろんな思いがあるんですな、
はい、
うん、
と、あと、まあ、社民党さんとか、はい、社大党さんと、
はい、
那覇民主っていう、民主党だけれども独自色を出していこうということで那覇民主という名前になってます、
ね、なるほど、はい、
と、あと無所属の会、私が、所属してる無所属の会ですね、はい、それと、まあ、全く会派に属してない無所属で、議長も、今会派に属さないというルールになってますんで。
なるほど、
無所属になってます。
そうなんですね、はい、わかりました。最近の議会の特徴、まあ、まだ1年生だからということもあるんですが、
まあ、伝え聞いたところによるとなんですが、
そうですね、
まあ、自分がその当選するした後と、そのずっと前の議会の様子とっていうのを聞くとですね、
はい、
昔はもう少しこう、まあ、今さっきおっしゃってた捕獲の対立、うん、壁がすごく強かった高かったっていうようなお話は聞いてます。で、今は割とその、まあ、議会基本条例をもとにして、はい、そのみんなでチーム議会として、まあ、那覇市の市民のためにこうなるような議会を作っていこうっていう感じで、割と、
うん、
和気あいあいというか、まあ、言うべきは言いつつも、まあ、協力できるところは協力していこうというような感じで、はい、すごく和やかになったらしいですね。
案件によってこの人はこの案には賛成だけど、うん、この人は反対とかっていう、あるいはその逆とかっていう組み合わせが増えているってことですか。
ですね、まあ、議案の議決最後の丸×に関しては、うん、おそらくそこまで変わりはないんですけども、
なるほど、
そこに至るまでの過程のところで事前の話し合いですとか、はい、まあ、調査とかそういったところでの情報交換とかですね、うんうん、そういった話は割と皆さんざくばらんにやってるなという感じですね。
じゃあ割と風通しがいい感じがするっていうこと
ですね。そうですね、はい、で、まあ、会派だけじゃなくて、まあ、委員会含め、
はい、
まあ、議会改革の部会とかですね、まあ、いろんな会議体がありまして、
うん、
割と横断的にどの会派の人とも話をする機会があるので、
はい、
なので、まあ、議会 以外の議会の活動が忙しくなったとは皆さんおっしゃるんですけども、
ええ
まあ、そういう機会を通して皆さん割と、ね、人間と人間なので会えば話しますし、まあ、話せば仲良くなる人は仲良くなるので、うん、そういうところでまあ壁が少しずつこう壊れてきたのかなというふうには思いますね、
うん、なるほど、はい、じゃあまた確認です、議会の行われている数とか種類みたいな話をちょっとお聞きしたいと思ってるんですが、
はい、ですね、まずあの議会には定例会というものと、
はい、
まあ、臨時会というものがありまして、
定例会と臨時会、
あの定例会はまあ決まったもので、うん、2月議会、6月議会、はい、9月議会、12月議会と年4回あります、うん、でこの1回の定例会がだいたい1月ぐらい、まあ、25日から30日ぐらい
25日から30日ぐらいですね、
開かれるのが年4回あります、はい、で、その間にですね、はい、まあ、臨時会ということで、
うん、
まあ、あの1日から2日ぐらいの議会があります。
あ、臨時会っていうのは本当に臨時なんですね。
そうですね、はい、ええ、まあ、臨時とは言うけれども、まあ、大体前もって決められてはいるんですけど、
はい、
まあ、そこに合わせて、まあ、ちょっと進捗があったものなんかをちょっと決めるような話ですね、
臨時会っていうのはどういうことを決めるんですか。
いや、意見書とかそういったのが出てきた時に出したりしてますね、うん、今の経験から言うと、う
んうん、
はい、
何かを一応決める会ではあるんですか。
そうですね、はい、
うんうんうん、そういうのがじゃあ、うん、たまに年間何回かある、はい、ということなんですね、
は
い、
で、定例会のうち、まあ、つい先日終わったばかりの、2月議会がですね、はい、これが予算を決める議会になってまして、まあ、これで26年度の予算が、決定しましたと、うん、でこの予算が動き出して、26年が終わって27年の11月頃に決算になるんですね、
はい、
これ決算は、まあ、決算審査という形ではあるんですけども、うんうん、まあ、それも議会で決算もしっかりやるという感じになってますね。
あ、そうなんですね。あ、なるほど、わかりました。我々がですね、
はい、
議会見ることができるとは思うんですけど、はい、どんな手続きを経ればいいんですか。
そうですね、那覇市役所のですね、4階に議場がありまして、まあ、そこで受付表というのがありまして、
はい、
そこにまあ住所、氏名、年齢を書いていただくと、入れますと。
何か身分証明書とかはいらないんですか。
そうですね、身分証、多分提示求められれば出せば済む話だと思うんですけども、
なるほど、はい、申し込み受付表か、
受付表を書けば入れます
ことなんですね、
はい、で一応心得としてですね、まあ、いろいろ、はい、まあ、注意事項というかありましてですね、はい、まあ、皆さん傍聴にいらっしゃるんですけれども、うん、まあ、傍聴なのでその意見を表明してはいけないというのがまあ大原則になってまして、
なるほど、
その例えばいいぞって言ったりとか拍手をしたりとかっていうと注意されます。
あ、
で
そうか、政治家はやじってもいいけど傍聴の方はやじっていけないってそういう話ですね。
まあ、政治家やじっていいのかどうかもちょっとまあ議論分かれるところだと思うんですけども、うんうん、はい、まあ、静粛にみたいな話にな
る。なるほど、それは意見を表明してるっていうことになるので、そういうことは禁じられているってことなんですね、
はい、
カメラとか録音とかっていうことは許可されているんですか。
は
い、
取材はですね、基本的にはダメですね。で、取材の、専用の申し込みがありまして、
うん、取材用の申し込みがある、
はい、それ減れば、まあ、取材も大丈夫なんですけども、うんうんうん、だから新聞社とかはちゃんとその記者みたいなものをやって、はい、傍聴してますので、はい、
そうだったのか。なので、
あとはですね、帽子とかマフラーを着用してはいけないとかですね。
お、
あと飲食喫煙もダメです。
そうか、帽子とかマフラーっていうのは何か危険物の取り扱いとか、まあ、そういう話なんでしょうか、ね、
とか、まあ、そういうことでしょうかね、
うんうんうん、ありがとうございます、はいはい、で我々市民が行くという場合ですね、はい、後ろにまあギャラリーというかオーディエンスがいるっていう感じだと思うんですけど、はい、日頃ってどんな様子なんですか。たくさんいらっしゃる日頃から、それとも重要案件の時だけいるとか。
そうですね、重要案件の時はもちろん多いんですけども、うん、その他でも議員から当局に対して、はい、役所に対してこう質問をする時間、質問のコーナーでは、
はい、
割とその質問に立つ議員さんの講演会の方とかがお見になりますし、うん、また当局の方からこの事業、今回議案の説明とかですね、
はい、
こういうこと話をしてくださいとかっていう説明がとうとうと半日近く 1、2時間続く時とかっていうのはもうほぼいないっていう状況も あってですね、
退屈ですもんね。
まあ、そうですね、うんうん、で議員としても事前に説明を受けてることを、まあ、まあその議場で公式な場でこう再度やってもらうというような形になるので、
はい、
その時間はなかなか議員たちもこうどうにかならないかなと思いながらも、まあ、やっぱり議事録に残さなきゃいけないよねっていうところで、
そうですよね、まあまあ、
耐えるみたいなところ
も、ね、正式な場所としてそこでこの議案に関しての説明はいりますもん ね、
うん、そうですね。
ただ一度やってることなんでみんな退屈っていう、まあそういう感じですね。
そうなんですね、
うん、オーディエンスの人がいるいないっていうのはなんか意識の差とかっていうのは感じます？
どうですかね、まあ、やっぱりあの来てくださると心強いなというのはありますよね。
そうかそうか、はい、例えば自分の質問の時に、うん、そのステークホルダーの人が来ていらっしゃるとかっていうのはありがたいもんなんですか？
そうですね、はい、
うん、
ですし、またあの議場でこう質問するっていうのはやっぱりそのなんていうかな、那覇で話し合うべきことはこれじゃないかっていう提案をしたりとか、
はい、
これが問題じゃないかっていうことをこう質問したりするので、
うん、
まあ、なるべく多くの方に見てもらう聞いてもらうっていうのがあんまり理想的な姿なので、
うん、
まあ、そういう意味ではあのガラガラよりはやっぱりぎっしりいるとなんかありがたいなという気はしますよね。
そうか、うん、じゃあやっぱり皆さん来てほしいっていうことですね、はい。
でですね、はい、あの今年からですね、議会の傍聴の際の駐車料金、
はい、
これがあの定廉化されまして、
ええ、
まあ、今まで1時間以内は、まあ、100円で、
うんうん、
それを超えたら、まあ、30分ごとに、あ、20分ごとに100円だったかな。で結構な金額になっていたのをですね、
周辺の、ね、駐車場と合わせないといけないっていうこともあって
、今回からは、時間を超えた分あの、はい、何時から何時まで傍聴してましたっていうことを窓口に申し出れば、
はい、
あの駐車券の割引券が、
はい、
いただけますので、まあ、それで、まあ、駐車料金がだいぶお安くなると。
そうかそうか、やっぱりそこは一つの権利だっていうことですね。
そうですね、
はい、傍聴するっていうのは、うん、そうか、そういう仕組みがやっと出来上がったってことですね。
そうです
、うん、これはあの誰かがこうあるべきだっていうことを言ったんですか？
これはですね、駐車料金が有料化された直後ぐらいからもうずっと、
うん、議論はもうされてたんですね、うん、
で決定打になったと思われるのが、
はい、
昨年の議会報告会の中でもやっぱりそういう意見が出てきて、
うん、
まあ、マスコミ等でも新聞でも取り上げられまして、
うん、
それが市長にも届いて、まあ、そこで話をしてもらって、まあ、こういったサービスもやっていこうと。
わかりました。それは安心して車で行ってもあのちゃんと聞けるということですね。まあ、そうですね、
はい
はい、その間あの議会がやっている間の議員さんの過ごし方なんですけど、
はい、
あのおぼろげに思うのはあの多分質問が決まっをすることが決まったってなると、
はい
はい、そこの質問を書いたりする時間とかがあると思うんですけど、
はい、
その他どんな風に過ごしてらっしゃるんですか？
ですね、うん、あのまあ、議案っていうのが、まあ、今回議会の中で決めなきゃいけないことっていうのが、
はい、
大体定例会で今回で70とかそのぐらいわーっと出てくるわけですよ、
はい、
でそれを各常任委員会っていうその、まあ、チームに、まあ、専門のチーム教育福祉とか厚生経済とかに割り振るわけですけど、
うん、
でその自分が所属する委員会に降りてくる議案について、
はい、
やっぱり確認するんですね、
うんうんうん、
でそれで疑問があれば、まあ、事前にちょっと調査をしたりとか、まあ、こういう時あの委員会の中でこういう報告もしてねとかっていうことをちょっと、はい、あの言ったりとかですね、
うんうん、
まあ、そういった、まあ、研究に当たりますかね、うん、
じゃあ当局の人とのコミュニケーションっていうのはこの間割と頻繁にあるんですか？説明を求めたりとか。
そうですね、はい、
うんうんうん、そうか、そういうことで過ごしてらっしゃるんですね、はい、すみません、お時間っていうのはどれぐらいなんですか？朝から晩までやってるんですか？
いや、まあ、だいたい役所が空いてる時間
9時5時で
っていう感じですかね、はい、
うんうんうん、
でまあ、それ以外に通常の、まあ、呼ばれたらどこかに会合に顔出したりとか、はい、まあ、自分で個人的に今調べたいこととかっていうのはその別の時間にありますし、う
ん、出張とかはじゃあ入れちゃいけないですね。
そうですね、はい、もう議会中はやっぱりあのいなきゃいけないので、うん、まあ、市民の代表ですから、う
ん、はい、
なのであの例えば出張に行くときには、まあ、議長の許可がやっぱり必要になりますので、
うんうん、はい、あ、これはじゃあ正当な理由がない限り議会っていうのは出席をしないといけないというふうになっていると。なるほど、わ、よくわかりました。最近ね、中村さんがこの扱った案件の中で重要な案件ってどんなものがありました？
扱った案件、
はい、
まあ、質問 の中身っていうことでもいいですかね。
それでもいいと思います。
今回私はまあ一般質問って個人の質問をする
前回やりましたね
やつがあるんですけども、はい、まあ、そこの中で取り上げたのがですね、公設市場の雑貨部っていうのが、公設市場って食品でにぎわってる公設市場ありますよ、第一牧師公設市場、はい、その近くの平和通りのところにですね公設市場の雑貨部っていうのがあるんですけども、まあ、そこの1階にですね、シャッターが降りてるところがあるんですよ。
ほうほうほう。
でこれ1階ってまあ人通りもそこそこありますので、まあ、そこをシャッターが降りて、まあ、ましてや落書きされてたりなんかすると、どうしてもその通りがですね裏通りみたいな感じになっちゃうんですね。
なるほど。
でそのシャッターをどうにか開けたいと、
はい、
で今何に使ってるのかって聞いたらこう倉庫だということだったんですね。
はーはーはー。
で倉庫にしておくぐらいだったらやっぱ開けて、まあ、ちゃんと活用しようよと。でここもその商売をしてもらいたいって募集はかけるけれどもちょっとそのスペースの形がいびつなもんで入らないということだったんですね。でその周辺のお店からはですねその、まあ、通りの組合とかがいろいろあるんですけども、はい、そこからその喫煙所っていうものも、うん、この中に必要じゃないかっていう話が出ていまして、まあ、その倉庫をうまいことこう窓をちゃんと作ってですね、
はい、
タバコの煙が外に逃げないような形で喫煙所ができれば、
うん、
そこがパラソル広場っていうその広場待ち合い場所みたいになってますんで、はい、まあ、そこで、休憩しながらタバコ吸う人はタバコ吸って、うん、まあ、市場に買い物行きたい人は市場に行ってというような形になれば、まあ、現状の、街の姿のままで、まあ、新たなこの、うん、滞在できる場所ができるじゃないかと、
はい、
でまた昨年末にですねこの公設市場の雑貨部に、
うん、
この多機能トイレっていうそのオストメイト対応のトイレとか授乳室も備えたトイレができたばっかりなんですよ。
そうなんですね、
はい、なので、まあ、そこで、まあ、観光案内所も兼ねてますから、
うん、
そこで、まあ、本当に待ち合わせに使えるし、時間潰そうと思えば潰せる場所にはなってるんですよ、
はい、
なので今タバコを吸える場所っていうのが本当に天仏那覇の前ぐらいしか公的に案内できる場所がないもんですから、あとはもうお店の敷地の中で灰皿を置いて吸ってくださいなんですけど、
はい、
どうしてもアーケードですから、あの辺り商店街っていうのは。
そうですね。
なのでまあ煙がまあどうしてもこもってしまうということで、うん、まあ、ちゃんと煙が分煙できるようなその喫煙所をそこの公設市場雑貨部の倉庫に設けてはどうですかという提案をさせていただきました。
そうか、那覇市やっぱり歩きながら吸ったらダメって条例ありますからね。
そうですね。
そうするとその場所も担保しないといかんのじゃないか。
そうです、
はい、そういう話なんですね、はい、なるほど。じゃあこれはもう実現した、
いや、しそうだ。一応観光部長の答弁としては、
はい、
まあ、今後検討していきたいということで、まあ、割と前向きと、前か後ろかでいうと前向きな答弁はいただけたかなと。
どこでその差が分かるんですか。
ですね、それは現実的に難しいという話もありませんでしたので、うん、地域からの要望等もお伺いしておりますので、まあ、調査をして今後検討していきたいということでしたので、
は
い、まあ、優先順位がまあ低いか高いかっていうのは分からないけれども、
はい、
まあ、ニーズがあるということは伝わったのかなと思いますので。
なるほど、はい、これってじゃあ次に繰り越していくっていう感じだと思うんですけど、はい、次回もこれはどうなってますって重要な場合はもう一回掘り起こしたりするもんなんですか。
そうですね、人によっては、うん、四季名霊園の中にですね、はい、那覇市の公営墓地が新しく、うんうん、この4月からオープンするんですけども、
はい、
それについてもですね、この那覇市の公営墓地どうするのかっていうことを平成9年からずっと聞き続けていらっしゃる議員の方もいらして、これがようやくこう実現したというところで、
そう、
まあ、重要なものに関してはずっと聞き続けると。
質問し続けるって大事なんですね。
そうですね、
うんうん、これは面白い、うん、ありがとうございます。さてそろそろ、時間も押してきたんですが、中村さんこうやってね選挙戦ってこうやって議員になりました。それでこういう出席をするようになりましたっていう中で、最近話題の選挙ってすごくたくさんあったじゃないですか、うん、
はい、
都知事選もそうだし、うん、でそこでねいろんな論点が出てきて、
うん、
で原発を論点にしていいのかどうかとか、うん、
はい、
まあ、いくつかの論点があると思いますが、うん、それでちょっとね選挙に関して今どう思ってるかみたいな話を少ししておきたいなと思うんです、うん、
選挙のたびにですね、
ええ、
投票に行こうっていうキャンペーンと、
はい、
ただ投票に行ってどうするんだっていうキャンペーン両方あるんですね、
うんうん、
で私個人的にはですね、まず選挙に行こうっていう立場なんですよ、
はい、
っていうのもその選挙 って最初は分からないんですね、うん、何を基準に選べばいいのか
分からないですね。
選んだ人が本当に仕事をしてくれるのかどうかって始まってもないんで分からないですよね、
う
ん、
そうですね。
だけれども何かの考えを持って決める必要があるんですね。でそれは最初は曖昧なものでいいと思うんです、はい、でそれが例えば市議会選、県議選、衆院選、参院選とか、まあ、いろんな選挙がありますよ ね、 なので多分 3,4 年は分からない選挙だらけなんですよ、うん、ただそれが一通りこう回ってくると2回目選挙やってくるんですね、はい、そうすると自分の判断基準で前回投票したものを材料にして今回どうしようかっていう風になるんですね、うん、はい、なので悩みが少しこう絞られてくるんですね。
ほうほう、
自分の決定ってどうだったんだろうかって考えますから、うん、そういう意味では自分に自分の決定を見せるためにも最初わからないなりにこう決定をしていくっていう選挙をこう繰り返すっていうのが大事なんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
だそこがないと次の選挙もないですから投票率いつまでも低いままで同じだけ同じいつも同じような人たちだけでこう政治の意思決定がされていくっていうような世の中になっていくので、はい、それに歯止めかけようと思うとやっぱり分からないながらも最初選挙に行くそこからしか始まらないんじゃないかな。
いや難しいですね。そこの課題意識をまずみんなが持っているのかどうかと、あとそれを政策として表明している人がいるかどうかっていう組み合わせってあるじゃないですか。
そうですね、
ね、それが何年かに1回でそれぞれそれ粒度というかスケールが違いますよ ね、 県とか市とかで、うん、これでずっと行くモチベーションになるのかみたいな話がなかなか悩ましいところですね。
そうですね、
うんうん、そうか、ちょっとこれはまた次回もまた聞いていこうかな。はい、じゃあそろそろいつものイベントの話を。
わかりました、
はい、はい、
ですね、まあ、私も毎月だいたい月1ぐらいのペースでですね、はい、那覇市坪屋のカフェプラヌラというところで、うん、クラゲサロンという、お話の会を設けておりまして、
はい、
今年から何か食べながら話をしようということで、はい、
パンケーキって言ってましたね。
1月に餅、で2月に、パンケーキ、うん、で3月にたこ焼きをしたんで、
はい、
こう4月は平屋地を焼こうと、
はい、
で参加費100円いただきますので、まあ、それで材料費に当てますので、それでまあ平屋地を食べながら、まあ、ちょっと町の気になっている話とかですね、
うん、
まあ、私がまあ議会でいろいろやってきたことの活動の報告なんかもちょこっとしながら、まあ、割とざくばらんな話ができる場になっておりますので、政治に興味ないとか はい、まあ、興味はあるけれども何から手をつけていいのかわからないとかですね、いう方にもぜひ来ていただきたいと。でそんなに人数も多くない、まあ、多くても 7,8 人ぐらいなので、うん、話の中でわからないところがあればすぐ聞いてもらえるような空気ですので、
なるほど、
まあ、お気軽に参加していただきたい。
そこに課題を持ち込んでもいいんですか。
はい、ですね、あまり具体的な陳情が長くなると、うん、まあ、他の参加者の方もいらっしゃいますんで、はい、それはまたちょっと別に時間を取ってやりたいなと思うんですけども。なるほど、
課題だっていうのの認識とロビー活動って、うん、すごいなんて言うんだろう、境界が見えにくいですよね。
そうですね、はい、なので、まあ、うん、テーマとしてポロッと出していただく分には全く構わないんですけれども、うんうんうんうん、それについて納得いくまでそこで話し合いたいんだっていうことになるとやっぱりそれはちょっと会の趣旨とも少しずれてきますので。
なるほど、それは別の場所を担保した方がいいのかもしれないですね。はい、はい、そろそろ時間です。那覇市議会議員の中村さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい。